ご神君、一つ、信心して見かけのなき時は、これぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから、一心にすがってこい、と申します。ところが、大概の人が後の信心が続きません。これは先日もいただいたご理解のように思います。大概の人が後の信心が続きませんと。この後の信心が続きません。なぜ続かないのか。また、なぜ続かなければならないのかということでもありましょうけれども、そのやはりおかげをいただき続けねばなりません。私どもが日々生きているというのでしょうか、生活させていただいているというのでしょうか、そのためにはやはりおかげをいただき続けなければなりません。そのおかげをいただき続けることのために、なるほど、一回ぽっきりのおかげであったならば、お年寄りの先生にお願いして、それでおかげをいただくということもありましょう。それは年寄りの先生の力によるものであるかもしれません。それで一回おかげをいただいた、ところがそれから後の信心を続けなければ、それからさらにそれ以上のおかげをいただくということにはなかなかつながってまいりません。なぜならば、その難儀なことを起こしたり、そのおかげを授けたりしてくださるそれらは、いわばそれから後のご縁をつけるための神様のお働きということが言えるからですね。その難儀なら難儀、私利私欲から来るところの願いを成就してもらう、叶えてもらう、その叶えてもらったことによって神様の新たかさを知り、そしてそこからさらに、何と言いましょうかね、それ以上に私どもがただ自分の願いが成就することに喜びを感じる、そういう信心から神様のお役に立つことに喜びを感じる信心へと、やはり進展していかねばならない、育っていかねばなりませんね。そのためには、やはりそれから後の信心というものが続かなければなりませんが、そうでなければその時限りのおかげで終わってしまいます。もっともその時のおかげをいただきさえすればよい、願い事がその時の願い事が叶えばよい、この病気が治りさえすればよいといった、何と言いましょうかね、その時だけということを、それでよいという方もおられましょうけれども、神様の願いはそうではない。神様の願いはそれを契機として、それこそチャンスは、ピンチはチャンスですかではありませんが、そのピンチを神様の方が、人間氏子の人間氏子がピンチと感じている、それを神様はチャンスと感じておられる。どういうチャンスかというと、神様にとっては氏子が神に向こうてくるチャンスであり、 そこからさらに氏子との縁をつなぐチャンスである。まあ難儀は神のウィンクと言われるのにも通じるところがありましょうね。人間が願いを持つ、私利私欲から来るところの願いを持つ、そして神様にお願いをする、そしたら神様がその願いを聞いてくださる。まさにそのまあ人間がピンチと思うておることが神様にとっては締めた、これでこの氏子とまあつながりができるぞというわけですね。しかし氏子の方がその一回ぽっきりの願い事が叶ったというそのいわゆるご利益だけで切れてしまうということが多々あるようですね。それでは神様がせっかく縁ができたのにと神様を悲しませてしまうようなことになる。さあそこからやはり教会なら教会に通うということになりましょうか。ただしかし通っただけでは神様のお心がわからない。そのなぜ神様がご縁をつけられたのか、そこから何をどうしようとしておられるのか、ただ教会に参ってご神前で手を合わせて自分の願い事を願い、あるいはお礼を申すというだけの信心では神様のお心がわからない、信心が進まない。師匠が申しておられますように、これは大阪公演の時でしたか、私の話を聞いて感じてくださればおかげになりますと、私の話を聞いて分かってくだされば信心が進みますとおっしゃっておられますね、大坪宗一郎氏がですね。そのようにやはり話を聞くことによって、あ、なるほどそうなのかと、今まで分からなかったこと、今までそうだとは気づかなかったことに気づかせていただく。それもただ一回聞けば分かるというものではない。繰り返し繰り返しいただいているうちに、あ、なるほどそういうことなのかとだんだん分からされることがある。それによって初めて、なるほど、神様とはそういうものなのか、神様の心とはそういうものなのか、神様はそういう心を持って私どもに接しておられるのかというようなことも分かってくる。また今までは偶然だと思っていたことが、例えばそれこそ誰かに会いたいなと思ったら向こうからその人が歩いてきていたとか、電車の中でばったり会ったとか、車でちょうど横に並んだとか、まあ信号ですね、といったような、今までは偶然だ、ああ不が良かったなと思っていたことが、実はそれは神様のお働きであった。まあ言ってみれば、私どもの日常生活において偶然というものはないのだと、私どもが偶然だと思っているだけであって、それは神様の目からご覧になれば、神様のお働きからすれば必然なのだと、神様がそうなさったのだ、それが神様のお働きだということを、これもやはり教えてもらわなければわからない。成り行きは神様のお働きだ、これなどもただ私どもが漫然とというのでしょうか、ただ私利私欲のために生活をすることのために日常の生活を送っているというだけでは、今目の前に起こっているその成り行きが、お働きが、出来事が神様のお働きだとはわからない。しかもさらにその成り行きに込められた神様の願い、思い、何のためにこういう出来事が起こってきているのかということすらも、自分の頭だけで考えただけでは、ただ拝み信心というのでしょうかね、神様の前に手を合わせてお祓い信行というのでしょうか、権行、それをあげるという、そこだけで止まっておったのでは、いかにも信心深いようであるけれども、自分の願いを聞いてもらいたいというだけの信心ですから、 神様のお心というものが分かりようもない。本当はその出来事、事柄に込められた神様の願いがあるのだというそのことわけをやはり理解ですね、ご理解ですね、してもらわなければわからないのですね。そのために協調というものが教えをいただく、聞くということがいるわけですね。その教えを聞くことによって、なるほど、神様のお働きはそういうものか、そういう神様のお心が込められているのかということが分からされる。まあだんだん分かってくる。ですから、どうでも毎日教えを聞くということは大変大切なことですね。もし教会にお参りするとして、お参りして、まあ中にはそれこそ自分の願いだけ叶えてもらえればよいということで、パンパンと手をたたいて、それこそ神社仏閣ですか、神社ですか、神社でお賽銭箱を入れてお願い事をして帰るというタイプの方もおられますけれども、それだけではもったいない。それだけではまあ神様の願いを聞いていないことになりますからね。神様の心を分かろうとしていない、自分の願いだけ、全くまさしく人間は勝手なものだ、わがままなものだと神様から思われても仕方ありませんね。神様の願いもやはり私どもが聞かせていただこう、神様のお心を分からせていただこうという信心へと移ってこなければならない、育ってこなければならない。そして私利私欲から来るところの願いが成就する、そこに喜びを感じる、これも大切ではありますけれども、そこからさらにもう一歩進んで、神様のお役に立たせていただきたいという思いが湧いてくるようになる、芽生えてくる。そしてその神様のお役に立つことのために、このことをさせていただこう、それこそ仕事なら仕事でも御用として、神様のお役に立つことのためとして、その仕事を、家業を御用としてさせていただこうという心が、まあ芽生えてくるというのでしょうか。家業に対する姿勢が変わってくる。その家業、あるいは教会で御用をさせていただくということが、まあ最初はこの御用をすればおかげをくださるからといったような条件付きかもしれませんね。御用をすればおかげになる、おかげをいただくということもやはりありましょうからね。そこからもう一歩進んで、無条件の御用というのでしょうか、神様に喜んでいただきたい、この御用をすれば神様の願いが成就することに一歩でも近づくというような願いを持っての御用、そこに神様がお働きくださり、なるほど、神様が働いてくださるものだという、その何と言いましょうかね、私利私欲から出たところの願いではない、神様のお役に立ちたいというそこから出たところの願い、その願いが成就する、成就するとはいかなくても、その願いが成就することに一歩でも近づいてくる、そこに感じる喜び、いわば神様のお役に立ちたいというその願いが成就に向けて、そこにいただくところの喜び、その喜びの積み重ねが大切だと思いますね。ただ私利私欲の願いが叶った時に感じるところの喜びも大切ですけれども、それ以上に神様のお役に立ちたいという願い、その願いをもとにしたところの、そこにいただくおかげというのでしょうか、その願いが成就することに一歩でも近づいている、 その近づくためのおかげをいただいたという、そこに感じる喜びですね。まあちょっと分かりにくいかもしれませんね。実はこのお話をそのビデオで撮って、自動的に字幕をつけてくれます。自動的に英訳もしてくれます。しかしその自動でつけた字幕であったり英訳にはやはり間違いが結構あるのですね。ですからそれをまあ修正してきちっと正しい字幕というのでしょうか、正しくつけたい、または英語に翻訳したものを正しく翻訳してそれを字幕としてつけたい、その方がより一層神様のお役に立つと思うからですね。それこそ間違った字幕であったり間違った英語であったのでは伝わるものが違ってきましょうから、正しい字幕、正しい英語の字幕をつけたいという、これはやはり神様のお役に立ちたい、そのためには正しいものでありたい、正しい哀楽理念を伝えたいという願いですね。その願いを持ってそこに昨日やっとまあ完成したというのが、字幕が完成したわけではありませんけれども、その字幕を分割するための方法が見つかったのです。まあチャット GPT が作ってくれたのですけれども、正確に動くようになりました。例えば字幕はだいたい英語で言えば40文字、日本語で言えば20文字以内に収める方が読みやすいわけですね。それを一時一時数えて分割していたのでは、これはもう時間がかかって仕方がないわけです。これを自動的に分割してくれる、収集を入れてくれると大変はかどるわけです。ですからそういうまあプログラムというのでしょうか、スクリプトを考えておりましたら、チャット GPT が作ってくれました。それを使うとちゃんと日本語なら日本語を20文字ずつに分解してくれる、あるいは英語なら40文字ずつに分解してくれる。しかし英語の場合でもその特に妙なところで改行したり、妙なところで40文字でスタッと切るわけにはいかないわけですね。単語のつながりがある、語と語のつながりがある、例えばアンドとかバッドとかありますね。その後で切るのか前で切るのか、いろいろまあルールみたいなものがあるわけですけれども、それを自動でプログラムがやってくれるというわけです。それができるとこれからの作業が随分はかどります。そういうもの、いいものができたなと、チャット GPT が作ってくれたなと、まさに神様が技術のを使って水を使ってそういうものを作ってくださった、まさに神様の願いが成就することのためのお役に立とうという、そこに神様がまあおかげをくださったという感じが私はするのです。神様が後押しをしてくださっている、そういう私の神様のお役に立ちたいという願いが成就することのために一歩でも近づくことができる、そういう近づくことができるためのおかげを授けてくださった、こういうおかげはやっぱり嬉しいですね。ありがたいです。はあ、これでまたもう一つ神様のお役に立つことのために一歩でも近づくことができるぞという喜びですね。そういう喜びが湧いてくるようなおかげをいただき続けるということが、これが本当の意味においての我が心の我の心、喜びの心ではなかろうかと思いますね。ただ自分の私利私欲から来るところの願いが叶った、そこに喜びを感じるという喜びではない、神様のお役に立ちたい という願いのもとにいただくところのおかげを持って初めて神も喜び氏子も喜びという喜びになるのではないでしょうかね。ただ私利私欲から来るところの願いが叶えられた喜びというのは氏子だけの喜びでしかありません。しかし神様の願いが成就すること、そのことのためのおかげをいただいた時の喜び、それは氏子も喜びであり、神様を授けてくださった神様も喜ばれる、神も喜び氏子も喜ぶという喜び、もちろん金光大師も喜んでくださる、師匠大坪宗一郎氏も喜んでくださるという喜びに違いありませんね。こういうなどは、こういうことなどはやはり話を聞かなければ思いつかないものだと思いますね。どうでも話を聞いて、一つでも二つでも話を聞くうちに自らの心が開けてくる。なるほど、そうなのか。私利私欲からの願いではない、ご心願ご成就、神様のお役に立たせていただきたいという願いを持っての、そこにいただくおかげをいただく、そこに喜びを感じる、そういう信心の積み重ねをさせていただかねばならないということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。